師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
ご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思います。初めての方、ようこそいらっしゃいました。歓迎します。お久しぶりの方、顔を見ることができて嬉しく思います。礼拝が終わりましたら、ロビーにいます。新年礼拝の時に、ご挨拶ができなかった方を含めて、ぜひお声をかけてください。祈ってほしいこと、知ってほしいこと、お聞きになりたいこと、どんなことでも結構です。ぜひお声をかけてください。この年明け、私たちは3週間かけてエペソ人への手紙を読もうとしています。エペソ人への手紙は1章から6章まであります。1日に少しずつ読み進めていただくと、あっという間にそれを読み終えることができるものです。週報のところの今週の聖書箇所というところにも、一章の一節から始まって、この日にこの箇所をというふうに割り振ってあります。ぜひこの機会にエペソ人への手紙を読んでいただきたいと願っています。このエペソ人への手紙を読むにあたって、一つのイメージを頭に思い浮かべていただくといいでしょう。それは、地図のイメージです。考えてみれば、人間は地図というものを随分昔から使っていたのではないかと思います。最初は、それこそ木の枝を持ってきて、地面に、あちら側には川がある。こちら側には森がある。こっちには危ない動物たちがいるから近づかないように。そんな風に記したものだったかもしれません。地図には、どこに何があるかということと、合わせてそこに向かってどうやって行けばいいかということが記されています。それを見ていると、それを書いた人の意図やメッセージ、目的というものが見えてきます。この道を通ってこういうふうに行けと言っているんだな。こういうふうに道を逸れてはいけないと言っているんだな、ということが分かってきます。地図を頭に入れて道を進んでいくと、ただ単純に目に映っているものがはっきりと見えるようになってきます。あ、これがあの木か。これが言っていたあの岩か。同じ目に入っているというだけのところから、これがというふうに見えるようになってくるわけです。また、見えないものも見えるようになってきます。例えば、この道を行ったら崖があるって書いてあった。で、それはまだ見えないわけですけれども、私の頭の中には崖があることがわかるので、そちらには行かない。この道を進んでいった先に目的の泉がある。今はまだ見えていないけれども、でも、はっきりと地図でそれを知ることができるので、見えないけれどもそれを見て進んでいこうとするわけです。地図、大きな絵というのは、私たちに見えない現実を教えてくれる。また、見えている、目に入っているものに新しい意味を持って教えてくれるものです。パウロはこの時に、この手紙を書いているのはパウロです。パウロはこの時、ローマの獄中にいたと言われています。宣教活動をしてきました。各地でイエス・キリストのことを伝えました。そのことで教会が出来上がっていきました。あちらでもこちらでも。彼らはみんな毎日一生懸命にその神様にある歩みを全うしようとしています。彼は今、獄に捕らえられて、自由に出たり入ったりができないので、しばらくの時間を費やして、神様が大きな絵として地図として一体何をしようとしているのかを明らかにし、書き、 送りました。毎日毎日目の前のことに一生懸命になっている教会に、これを読むように、神様が大きな意味で何をしてくださっているのかを知るように、そんな手紙です。私たちもまた、この年の初めに、一日一日を毎日毎日歩み始めていきますけれども、その歩みに、大きな意味と目的、同じ目に入っているものでも、はっきりと見えるように、また見えないけれども、示されてはっきりと分かっていくように、この神様からの大きな地図を読ませていただきたいと思います。今日読んでいただいた箇所に、神様が私たちのために何をしてくださったのか、最終的に神様が何をなさろうとしているのかということが出てきます。そして、その中で私たちがどのように導かれるのかということも出てきます。これをお伝えしていきましょう。まずはじめに、神が最終的な形として何を願われているのかというこの大きな地図の全体像です。それが書かれているのが、エペソ人への手紙一章の9節のところに書かれている御心の奥義を私たちに知らせてくださいましたというところになります。御心の奥義。奥義というのはミステリーという言葉を使っています。これを知ると見えていなかった全体像が見えてきて、ああ、そういうことだったのかと全てに合点がいくとても重要なコアのメッセージのことを指して奥義と言います。一体神は御心を持って何をなさろうとしていたんでしょうか。そのことがはっきりと、ああ、そういうことかとわかる奥義は何でしょう。十節の後半にこう出てきます。キリストにあって、一切のものが一つに集められることなのです。神の御心の奥義とは、キリストにあって、すべてのものが一つに集められること。この集められるという言葉、いくつかの要素があります。まず一つはバラバラになってしまっていたものを一つのところにまとめてくるというそういう意味があります。あんなこと、こんなこと、そんなこと、それらを全部一つなぎにしてまとめるという意味です。さらには、それをきちんと秩序立てて完成した形に持っていくことも含まれています。例えば、おもちゃ箱をひっくり返したようなそんなお部屋のことを考えてみましょう。本当はきちんと整頓されて入っていたそのおもちゃ箱、遊んでいるうちにあっちに行き、こっちに行き、あれは向こうへこっちへ。一つの何かはなくなってしまい、これは欠けて割れてしまい、あれはどっかへ転がっていってしまった。そんなものを一つずつ一つずつちゃんと戻してくる。集めてくる。そんなイメージです。ただ単に一つのところにまとめるだけではありません。裏返ってしまったものは表にします。欠けてしまったものは直します。なくなっていたものは探して見つけ出して元にセットします。そして元あった場所に整然ときちんと並ぶように、ああ、これで良いという状態に戻すことを指して集めるというわけです。神様はキリストのもとにすべてのものが最も良き状態秩序に回復されて集められることを願っていらっしゃいます。本来あるべきところ、本来あるべき姿、本来あるべき関係へと回復させ、導き、 完成させようとしておられるのです。その中で私たちはどう生かされているのでしょうか。神がキリストのものをキリストのもとに一切を集められるというとき、私たちはどう生かされているのでしょう。七節。私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。と書かれています。私たちもまた、キリストのもとに集められるものの一人だって言うんですね。迷い出た羊のようであったかもしれない。背を向けて出て行った反抗した息子や娘のようだったかもしれない。ひっくり返って動けなくなっていたようなものかもしれない。割れて壊れて傷ついたものだったかもしれない。でも神様はキリスト御子の血による贖いのゆえにご自身のもとに取り戻して私たちを必要なものへと回復させてくださり、最も本来の姿へと整えてくださる。私たちをそのように招き戻してくださった。私もまたキリストのもとに集められたうちの一人だと、こう書いてあるわけです。さらには、そのことは、11節に、私たちは彼にあって、御国を受け継ぐものともなったと言われています。ただ単に、キリストのもとに集められただけではなく、御国を受け継ぐものにもなった。御国を受け継ぐというのは、土地の分配を意味する言葉です。広大に広がる土地を前にして、ここからここまではあなたの分ですよ。そこからあそこまではこの人の分ですよ。こっち側の半分はこういうふうに分けましょう。その割り当てをするというのがこの言葉の意味です。なんと私たちはキリストのもとに集められたときに、集められた一人である以上に、ではあなたにはこの分と割り当てられる。受け継ぐものを神と共に治めるものとして招かれていると言います。神がキリストのもとに秩序、回復をもたらそうとされているとき、私たちはそのもとに集められ、キリストの方を向いて、ああ、よかったというのみならず、キリストと同じ側に立って、置かれているところ、使わされているところを見て、手を伸ばして、回復を届けていく、ふさわしい関わりをしていくものとして生かされています。私たちは、神と共に、キリストと共に、この地を治めるものとして、それぞれのところに生かされているというのです。よくクリスチャンの歩みを見て、人々はこう言います。清く、正しく、美しく、余計なことを加える人だとそれに真面目に、質素にということを加える人もいます。しかし、実は私たちは、神の前に清くされた正しいものとして、衣のきれいなまま、神の前に行儀よく座ることを求められてはいないのです。むしろ、毎日の生活の中で、ずるくとか、汚くとか、そういうわけではありませんが、自分の衣が泥に汚れようとも必要な手を差し伸べ、それが 荒野の中の奥の奥でどんなに足が痛み、傷つこうがそれを追い求めていく泥臭い関わりの中に生きることを求められているのです。神の前に清く正しく、そういう歩みだけではなく、私たちは置かれているところで必要な事柄の中に関わりを持っていくことが求められている。その姿はまるでキリストのようです。神の栄光をすべて横に置き、私たちのもとに来られ、その歩みの中で人の歩みにことごとく関わり、導いてくださったお方。十字架にかかり、罪人の中に歩みを共にし葬られたお方。しかしその十字架と復活を通して、罪の中に救いを解決をもたらされたお方。その衣は神の栄光に輝くものではなく、十字架に向かう、汚された痛みの伴う歩みでした。私たちは御国を受け継ぐ者ともなった。さらにそのことは十二節に神を褒めたたえる者となるということも記されています。神を褒めたたえるというのは、神様素晴らしい、そのことを頭で理解し口で告白し賛美の声を上げている、そのことから始まって、実際にその神様の素晴らしさを生きることを意味しています。王様と家来というのは、私たちはあまりそのことを身近に知ることはありませんが、なんとなくイメージができるでしょう。家来というのは、王様の栄光の中に生きています。ただ単に王様のところで、王様は素晴らしいですね、こんなこともしてくださった、あんなこともしてくださったと王様を褒めたたえているだけではありません。割り当てられた地に行って、あたかも王様がそこに来て人々と接するかのように、実際にそこで王様の代わりにことを行ってくる、生きた姿が王様の素晴らしさを一番よく表していくことになるわけです。王の栄光を褒めたたえる家来というのは、あたかも王が生きているごとくに、その人が生きていく姿の中に最も端的に現れてきます。私たちは24時間、1週間7日間、1年365日それぞれに出て行って使わされているその生活の場で、神様の素晴らしさを実際身をもって生きるものとなっていくということです。神のもとに集められたもの、そこに歩みを託されたもの、神ご自身のようにそこに関わりを持っていくものであること。神がキリストのもとに一切のものを集めようとされている中で、私たちはそのように生かされています。この大きな地図を心に思い描きながら毎日の生活を歩むとき、今までと同じ場所が違う場所に見えてくることでしょう。今までと同じ関わりの人が違う関わりの人に思えてくることでしょう。今までと同じ明日から始まっていくお仕事の一つ一つが、役割使命の一つ一つが、また違う意味を持って目に飛び込んでくるでしょう。今まで楽しみだと思っていたことが、この大きな地図の中でまた違う意味合いを持って心に飛び込んでくるかもしれません。私たちはどんな思いを持って どんな目を持ってこの現実を見るように招かれているでしょうか。ぜひお一人お一人がこの一年の歩みの中で、神様ご自身が私に託された歩みを、喜びと感謝と大きな力の中に全うさせていただきたいと願います。どうか父なる神と主イエス・キリストから平安と信仰に伴う愛とがお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスはnobu@boksi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。